毎月第一日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日はその7回目です。7回目の今日は予定を変更しまして、昭和天皇実録を読むというテーマでお送りします。毎回この番組にご登場いただくのはノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催しております保坂正康さんです。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、今回はですね、予定を変更しまして、昭和天皇実録を読むというテーマで、お伝えします。で、なお最初に予定しておりました国際連盟脱退以降の日本と国際関係ですね、この話は来月のこの時間にですねお送りしたいと思います。さて、この昭和天皇実録、今年ですね2014年の9月9日に公表されましたけれども、和とじの本で61冊、ページ数で1万2000ページという膨大なものですね。
そうですね、よく25年近くかけて宮内庁が作ったわけですけれども、結局この本は宮内庁あるいは国がですね、昭和天皇とはどういう人だったかっていうことをこう次の時代伝えていく貴重な本なので、ある意味で言えば国家的な事業ということができますね。
そうしますと、その昭和天皇が生まれた時から亡くなるまで。
そうですね、明治34年の4月29日にご誕生になってですね、昭和64年の1月7日にお亡くなりになるんですが、その間の89年、88年になりましょうか、その間の動きが克明に綴られてるんですね。
で、生まれたのが明治34年ということですけど、西暦に直すと1901年。
そうですね、ですので20世紀っていうことですね。
20世紀のスタートの年、ね。
そうです。
ですね。
それからちょうど終わりの90年までですね。89年ですけど、90年の人生を全うされたっていうことですね。
歴史に残っている天皇では一番長い。
在位期間が一番長いですね。62年と、2週間なんですが、一番長いですね。それだけに、ボリュームもやっぱり他の天皇と記述が違うんですね。近代の天皇ので言えば明治天皇記というのがあります、それから大正天皇実録っていうのがあるんですね。明治天皇記はですね、120巻ぐらいあるんですけども、それは冊数が薄いと言われて、で、交換されたのはそのうちの12巻、保管入れて13巻なんですね。ですのでそれを圧縮して、世に出してたわけですけども、今回はそれ全部を出すんですね。ですので、画期的なことだと思います。大正天皇の実記はもともとは宮内庁の内部でお作りになってたのを情報公開法に基づいて、ある新聞社が請求してそれではっていうんで出てきたんですけども、で、当然そういう法律の下で出てきましたから、随分粒黒塗りになってるんですね。で、今回 の, 昭和天皇実録はそういう情報公開法とも関係ありませんし、ですので全部国民の前に提示され、そして歴史の前にもですね、歴史にもそれが示されていくと、画期的なことじゃないでしょうか ね、
で、新しい資料などを使ってですね記述されたということですが、その中身ですけれども、昭和天皇実録の中身、なんかこれまでの歴史をこう塗り替えるような新しい事実というのは何かあったんでしょうか。
新しい事実っていうのは、っていうのは正直言ってないですね。っていうのはそれほど新しい事実というほどのものっていうのはもうずっと研究されてたんですね。
昭和の歴史は研究されていた。
ですので新しい事実とはない代わりにですね、今まで推測で語られていたことが事実となったりですね、ここの事実はここまで分かってたっていうところがもっと深くなったり、いろいろな意味でそのさすがに国が持っている資料を使ってますのでね、不確定部分が確定になったっていうところが多いと思いますよ。
でも中身がですねたくさんあってもう語り尽くせないぐらいあるんで、今回はですね2回に分けてお話を伺うと思うんですが、はい、それぞれですね1回目と2回目どんなようなテーマで、
1回目はですね、お誕生の時から即位までのですね、期間、つまり1901年から1926年までのですね、天皇としてどういうふうに育てられたのか、どういうお育ちになったのかということを検証してみたいと思うんですね。
はい、天皇の人間形成期ということですかね。
そうですね。ちょうど少年期、幼年期、少年期、青年期っていうところになりましょうか。で、2回目はですね、実際に即位されてから、まあ、1926年即位されてから、お亡くなりになる1989年までですね、その間を検証してみようと、その間のいろんな出来事がありました。その出来事をですねいくつかこう抽出して、そしてその時に昭和天皇はどういうお考えを持っていたのかということを考えてみたいんですね。
そうですね。で今回はその1回目ですから、昭和天皇の幼少期から、まあ、青年期ぐらいにかけてのですね、どういうその人間形成をしてきたのかというものを見ていきたいと思うんですけれども、まず幼少期の教育ですね、昭和天皇のこの幼少期の教育のなんか特徴というのはあるんでしょうか。
これはですね、今まで幼少期はほとんど語られてなかったんです。で、今回の実録のですね、一番新しいところ、あえて言えば、これもまあ新事実と言ってもいいなとは思いますけども、この幼年期がですね、宮内庁が持っている資料で明かされたんですね。で、この明かされたことを見て、私はびっくりしました。で、特に幼年期、それから初等、学習院の初等科の1年、2年の時にですね、お書きになったお手紙、それから一部そのどういう生活をしていたかということの日記などもですね参考にしてるんだなと思いますけども、どういうふうな教育を受けてどういう育ち方をしたのかということが克明に書いてあるんですね。特に驚かされるのは御用邸などにいて、それで大正天皇と帝明皇后のまあそれお父様お母様になるんですが、そこへよくお手紙出すんですね。そのお手紙が公開されてるんです。具体的にその手紙の内容が今回初めて実録の中では3通ほど紹介されてますね。
あ、そうですか。その中の一つをですね、ご紹介したいと思うんですが、昭和天皇が8歳の時の冬ですね、静岡沼津御用邸での日常について書いた両親宛ての手紙というのが公開されてるんですね。これちょっと読んでみますと、まだやっぱりお寒ございますが、お毛様、おたた様、ごきげんよういらっしゃいますか。道の宮も、厚の宮も、照の宮も、みんな丈夫でございますから、ご安心遊ばせ。私は毎日学校がございますから、7時45分ごろから歩いて通います。4時間のお稽古をしまって、身内に帰ります。そして、お昼をしまって、大抵山や村や松林などに出て面白く遊びます。で、ちょっと注略しまして、昨日はお使いでお手紙のお道具やおマナをいただきましてありがとうございます。お毛様、おたた様、ごきげんよう。2月4日、道の宮広人と。いうような手紙が公開されたんですね。
こういう手紙見て私はびっくりしましたけども、大体昭和天皇の幼少期は漢籍から学問に入るんですね。
漢学。
まあ漢学ですね。でもここではかなり口語体で、そしてこう物をこう写実的に見る、それで事実そのものをこう書いていくということといえばですね、早くからその抽象的な学問よりも実体的なって言いますかね、物に触るものを見る、それで人との関係をきちんと見ていくっていう、そういう教育を受けていたんだなと思いますね。で、この今度のですね、この実録の驚きなのは、こういったある意味で言えば今の時代に通じるような教育ですね、これをどうして誰が行ったんだろうということなんですが、桑野英という人の名前が初めて出てきたんです。
桑野英さんですね。桑の木の桑に野原のそれから鋭いという、
そうですね、この人の文章が初めて公開されたんですね。とんがこの桑野英という人は誰も知らなかったんですね。宮内庁の人も知らなかったって言われてるんですね。それで最近になって 一部新聞社がですね、桑野英っていうのはこういう人でしたっていうのを報じ始めましたけども、それを読むと自由民権運動をやりになっててですね、その後新聞記者になって、そして宮内庁の中で、家族向けの雑誌を出すので、そこのこう編集者として雇われたようです。でもその雇われたというだけじゃなくて、昭和天皇や秩父宮、それから高松宮殿下のですね、教育係にされてるんですね、幼年期の。
かなり解明的な人のようですね。
そうですね、こういう人をですね、この教育係につけてるっていうのは、やはり明治天皇、大正天皇のこう先見性といいますか、新しい時代にこういう天皇であってほしいという思いがあったんだなと、同時にですね、私たちはともすれば明治の宮内庁宮廷というのは古い感じのしきたりに左右されてんじゃないかと思ってたんですが、そうじゃないんですね。かなり新しい斬新的な、そしてこう次の時代を予兆するようなこう教育をしてるんだなっていうのに驚きましたね。
あとなんか女性の教育係も。
そうですね、これは足立隆さんって言って東京女工士の幼稚園の先生だったんですが、この方なんかも学習委員長の菊池大六という委員長のご推挙で、教育係につくんですね、菊池大六という人は有名な数学者であり、科学者ですけども、こういった科学者の推挙でついた足立隆さんの教育なんかがやっぱり科学的なことのものを見つめるべということですね。それから足立さんのお父様というのは札幌農学校の札幌のご出身なんですが、新渡戸稲造などと同期生で、割にこう北海道札幌の農学校が持っていたクリスチャンの雰囲気っていうのを大体身につけてるんですけども、その足立隆さんの教育や桑野英さんの教育などがこういった人間的な資質というものをですね、こう引き出すための大きな力になったのかなと思いますね。
天皇家といいますと、それこそ神道と言いましょうかね、そういうことで神の子というような存在、戦前はですね、だったわけですけども、そういうクリスチャンの教育を受けた人からまた
指導を受けている。クリスチャンの教育をしたわけじゃありませんでしょうけどね、人間的な教育って言いますか、全人的な教育って言うんでしょうかね。ともすれば君主というのは君主だけの目でものを見て、それからその狭い君主の目だけでものを判断するっていうふうに、こうそういうふうに考えがちなんですが、そうじゃなくてですね、全人格的にその広がりを持つような育て方をしてる、僕はここにですね、明治天皇と大正天皇のこの先駆性を感じてですね、本当に驚きました。
そういうその明治天皇大正天皇の教育方針があったということが今回の実録で
明らかになりました。これはこれだけが大きいニュースだというと、事実だというとちょっと問題ではあろうと思いますが、しかしこれは昭和天皇に対する今までの考え方のですね、原点はここにあったんだっていう意味で言えば重要な史実が紹介されているということですね。
でその後小学生になるわけですけども、学習院の初等科に入られるわけですね。院長が野木真理介。
そうです、野木さんは日露戦争で子供を2人亡くしてるんですが、明治天皇がですね、野木、お前は私のその孫になるんですけど、それを育ててくれということで、学習院の院長になるんですね。で野木さんは昭和天皇の道の宮博仁殿下ですね、初めから質素であれ、それから倹約、禁欲的な生活、それから人をよく見なさいというようなことの教育をしますね。だから鉛筆なんかもですね、もう短くなっても使うんですね。ズボンなども時には釘が当たってもこう切るという、そういうようなことをこうかなり厳しく指導しますね。で昭和天皇もその幼年期少年期に、特に初等科の時には 野木さんにもう本当に心の底から信頼を寄せて、で野木さんをなんていうんですかね、こう自分の身内のこう最も近い人と思うかごとくに尊敬していたんじゃないんでしょうか。晩年になるまで一番自分に影響を与えた人は誰ですかと聞かれると常に野木であったと答えてますね。
ああそうですか。じゃあ野木まれすけ院長のですね、教育方針が、昭和天皇にこう入っていったというか、
そうですね、
行き渡っていったという
か、ね、ある意味では幕末明治のこの、まあ、軍人、単なる軍人ではなくて昔のこうなんていうか武士といいますかね、そういった人たちのこのものの考え方とか人間的なこう処し方とかそういうものがこうやはり宮中に持ち込まれたんだなと思いますけどね、
日常の勉強ぶりはどうだったんですか。
二つのことが言えるんじゃないかと思うんですね。一つは初等科の時には、まあ、みんなとこう一緒にあれするわけですけど、やっぱり、歴史が好きである。それから、まあ、歴史がやっぱり好きであって、よく歴史の話をこう、時間は一生懸命聞いてると。それから、生物ですね。それに対してこう興味を持つと。で、その生物や歴史に興味を持つというのは、いろんな意味で言えば、ものをこう、よく、見るということが大事にしてるんだなと思いますね。で、歴史の話なんかはよく侍従たちからも聞いたらしいし、先生からも教わるんでしょうけど、常に双心のあるものは嫌いだと。昔の戦国時代の話なんかも聞かされても、双心のあるのは嫌いだっていうようなことをよく言ってたっていうことが書かれてますね。それは驚きでした。だからもう一つは生物学などでですね、こう研究するときに先生たちがやはりあまり生物学のこの理論のですね、そういう今当時生物学の理論がこういろいろ出てた時でしょうけど、そういうものに興味を持つよりその分類学を、にこう導いていったようです。分類学をすればですね、採集し収集し、そしてそれを分類していくわけですから、一番基本的な土台になる学問ですけど、そこのようにこう興味を持つようにこう導いていったようですね。
実証的な科学に対しての、ね、まあ、興味関心、
そうですね、実証的な方向、実証的な方向へこう導いたっていうような感じがします、
そういうような歴史とか生物にね興味を持っていらしたということですかね、で明治天皇が亡くなった年ですね、明治45年、昭和天皇は11歳だった。
そうですね、
これはやっぱり家内の衝撃というか、
そうですね、明治天皇にはですね、昭和天皇秩父宮殿下などがお書きになったものを読むとですね、明治天皇は公孫御殿にそのよくその小さい、昭和天皇や高松宮殿下秩父宮殿下が座ってるんですが、その人たちです時々呼ぶんですね、自分のところに来るように。そうすると侍従の者たちの方が緊張したっていうんですね、っていうのは明治天皇の前に呼び出されて、まだ、まあ、本当に5歳6歳あるいは、7歳8歳の時呼び出されていくとですね、明治天皇は何も言わないでじっとこう3人を見てる、そして、それが怖かったっていうんですね、もう注意するでもなく黙ってこう見てるっていう。で、それが明治天皇のついての思い出だということを、秩父宮殿下は兄宮と一緒に行くといつもそうでしたっていうことを書いてます。だから明治天皇は、まあ、可愛いなとか一生懸命、やってるかとか勉強してるかとかそういうことを聞くんじゃなくて、黙ってこうやって見てるんですね。自分のこの代を継ぐのは、今は、この次は皇太子の大正天皇であるけど、その次はこの、まだ幼いこの子なんだって言うんで、その子、こうじっとこう見てるんだと思うんですね。で、その目がやっぱり怖かったと。それは、これは秩父宮殿下はそう書いてるんですが、それは兄宮もそうだったと思うって書いてるのでね、明治天皇の前に出るというのは緊張して本当に怖かったんだと思います。で、まあ、その明治天皇が亡くなった時に、こう資料をいろいろ調べると、今度のことには書いてないんだけども、皇太后がですね、三人の小さな子を枕辺にお亡くなりになったとこ呼んで、 白い布を取りましてね、うん、よくご覧遊ばせって言って、そのお亡くなりになってる姿を見せるんです、ええ、で、自分たちの祖父にあたりますね、うん、祖父がどういうふうな形で、亡くなった時の姿を覚えときなさいって言って見せるんですね、うん、だからやっぱりそういうようなあの天皇家の中のですね、うん、そういったいろんなお話なんかもあるんですが、まあ実記はそれはあまり関係がないんで書いてませんけどね、うん、ただやっぱり実記は乃木さんが亡くなる、あの明天皇が亡くなりになった後殉死するんですが、ご大喪の日に殉死するんですけどね、
そうですね、有名な話ですね、
その前の日にこう訪ねてきて、昭和天皇のですね、まだ11歳ですか、その昭和天皇に2つの本を渡してですね、そしてこれをよく読みなさいと、でこれは日本の天皇がどういうふうにして、民を思うかという本であってっていうのは大事な本を2冊託するんです。そして、その後お家へ帰って乃木さんは奥さんと殉死するんですけどね、その時2冊の本を渡したというふうに今まではいろんな資料に書いてあるんですが、今回は、実録では1冊の書しか名前上がってなかったですね。でこれはそういうふうにこう今まで語られてる事実とちょっと違うところも今度実録であるんです、うん、で私たちはそのどちらが本当かなっていうのはこれから作業っていうか検証のあれになると思うんですけどね、私たちはそういうところでこの本全体はいろんな意味で今まで語られてるのとちょっと違う表現使ったりしてるので、そういうものを検証していく必要があるなっていう感じがしますね。
まだそこにあると研究の余地というか研究のテーマが生まれてくる、ね、ということですかね。
基本的に国が作ってるわけですから、うん、国のやはり宮内庁の内部文書も使ってるわけですね。だからそれ私たち見ることはできないわけです。情報公開法に基づいて出てくるものと出てこないものありますから、うん、その意味で言うとここに書かれてるものは全部私たちがもう一回確認できるかっていうと必ずしもそうではない。だけどもやはりこう国がそういった資料があるということを明かしただけでも、うん、でこういうこと書いてあるってことをきちんと記録しただけでもこれはやっぱり重要なことだと思います ね。
でその後昭和天皇は学士の初等科の後ですね、なんか帝王学を学んでいくということですけども、やはりその天皇になるための特別な学問、
大正3年から御学問所というのができて、大正10年まで7年間そこで学ぶんですね、はい、13ぐらいから20歳ぐらいまででしょうか。
13歳から20歳、
そこには学友というのが7人でしたか8人でしたか、学友がいて、彼らと一緒に学ぶんですね。でカリキュラムは精密にできていて、勉強のほかにそれ体を鍛える体育の体育と、それから天皇に関して言えば別枠で帝王学をする、あるいは軍事学も学ぶというような特別な教育を行います。で天皇はその時のですね、旧知識の吸収度は、著しいものがあって、いろんな意味でこう学問的な関心を深めて学んでいくんですが、その辺のところも今回の実記には書いてますね。だからその意味で言えば昭和天皇がどういうふうにして学問所で教育のカリキュラムとかそういうの分かってたんですが、それをずっとこう学んでいく、そのこう時間がこうきちっと累積していく、知識の累積が書かれてますのでね、そういう意味で言うと、こうやって、昭和天皇は帝王学を学んでったんだなっていうような感じがしました、うん、
でこの、 その帝王学というものはですね、一般の人間はそういう学問は受けないわけですけど、帝王学というのはどういうそのものを勉強するんでしょうか。
基本的にはですね、やっぱり天皇というのは124代、昭和天皇は124代目ですけども、歴代の流れのですね、天皇の事績を勉強することですね、うんうん、どういうような天皇であったか、うん、で同時にその天皇を勉強しながら、これからの時代というのは天皇は国民とともにどうあるべきか、国民 どういう立場で国民と共にこう存在していくのかっていうようなことを学ぶ、うん、でそういう昔の天皇はそういうのをあまり学ばなくてもよかったんですが、今、うん、これからはということで20世紀の時代背景考えて、やはり天皇と国民の関係はどうあるべきかっていうことも随分学んでると思いますね、うん、そうするとですね、やっぱりあの明治憲法では天皇は主権者ですから、統治権統帥権を持ってるわけですからね、その主権者としての立法司法行政あるいは軍を動かす統帥権などは陛下自身が動かすわけじゃないですね、誰かにこう託すわけですね、はい、内閣総理大臣とか、それから大審院の委員長とか、それからまあ軍事で言えば参謀総長とか軍令部総長に託すんですが、その時にどういうような託し方をするのか、どういうふうな人をこう信用するのか、どういうようなシステムの上でそれを動くのかっていうようなことを学んだんだと思いますよ。でそのシステムを学ぶっていうのが帝王学であると同時に、はい、そのシステムの中で、ではこのシステムの中にいる天皇はどういう考えを持って、どういう形でこの国をこの主権者であるべきかっていうのを学ぶっていう人間的な側面ですね、うん、この2つの面をですね、お学問上ではやっぱり徹底的に教えられたんじゃないでしょうか、うん、東郷平八郎などがお学問上の総裁をしてましたからね、どうしてもその軍事的な軍人的な気質というものをこう尊ぶような空気がありましたけども、しかし同時にあの昭和天皇を持って生まれたあの幼年期の今度の見ても分かりますけども、あの割にこう人の気持ちをこうよく見るとか、人の考え方をよく知るとか、それから自然とか、それからあの社会的な事象の動きをよく見るとか、そういうところの見方がこう優れていますのでね、それにこう人間的なものの見方が加わるので、うん、やはりまあ何て言うんですかね、こう独自の相当分析力を持った、そして歴史的勘の優れた、うん、君主だったんじゃないんでしょうか。
あ、ね、でその帝王学をですね、大正3年から7年間学んで、で大正10年にヨーロッパ訪問するんですね。
そうですね。
これがなんか大きな節目になっているんですけども、
まあ、お学問所の最後の段階としてヨーロッパを視察、やはりあの王室制を取っているイギリスの訪問するというのを見学に行くというのがやはり大事な、これからの日本の君主のですね、大事な修行の役目だということになるんですが、ただそれは帝明皇后などはやっぱり反対するんですね。宮中にも反対する人たちがいます。なぜなら日本の天皇が海外に出かけることによって何かに影響されるんじゃないか、あるいはこう文化がですね、日本の文化がこう変わってしまうんじゃないかっていうような恐れがあります。でしかしあの、まあ、当時の宮内官僚などが一生懸命、まあ、牧野信玄などという人がそうなんですが説得するんですね、はい、これからの天皇は世界を知ってなきゃいけない、国際関係をよく知っていかなきゃいけない、それでイギリスなどともこれからはまあ、手を結んで、友好関係を作っていくわけですから、どうしてもそれは行った方がいいですって説得して、それで行くんですね、
で出発されたのが大正10年の3月3日
そうですね、
20歳の時ですね、
船で横浜から出発しますね。
でだって、まあ、イギリスを中心に
そうですね、
いろいろと視察されたということ、
イギリスへ行ってジョージ5世に会うんですけども、まあ、いろんな意味で教えられるんですが、ジョージ5世がですね、まだ20歳21歳になりましたか、その天皇を呼んで別室に連れてくんですね。それで
ジョージ5世が、
ジョージ5世が、そして通訳だけ入れて3人で話をするんです。でその3人の話というのは立憲君主制を説いたっていうんですね。で立憲君主制というのは天皇というのは君臨すれど統治せず、あなたは直接いろんな国家のですね主権を持ってるだろうけど、いちいちあなたが命令したりあなたが指導するのではなくて、あなたは存在しているだけ、そしてそれを臣下の者がきちんとその体験を使うようにですね そういうシステムになってるのだから、あなたは直接何でも口を挟んであれこれ言ってはいけないんだと、うん、それが君臨すれど統治せず立憲君主制なんですね、うん、で昭和天皇はそのことをジョージ5世から教わったというふうに言います、うん、もう一つはできれば戦場を見てほしいと、第一次世界大戦終わってちょうど2年立ってますから、はい、戦場を見てほしいと言って、ヨーロッパのフランス、ベルギーなどの戦場を 見に行ってほしいと言いますね、で実際に昭和天皇は行くんですね、
でなんか感想は述べられてるん
ですか、ね、そうですね、やっぱりいろんな戦場を見てるときにですね、やはり悲惨な戦争を聞かされるわけです。そして、時に天皇は涙流すんですね、うん、実際に説明するのはフランスやベルギーの将官たちですけども、ここでこういう戦いがありました、何万人も死にました、そして今はそこは自由墓標が立って兵士たちのこう墓になってるんですね、でそういう話で戦争がいかに悲惨かっていうのを聞かされるんです。で昭和天皇はすごくそれを黙って聞いて時に涙流したって言われてますね、でそれが今度の実力の中では、その時にですね、その戦場を見なさいと言ったジョージ5世に対して戦場を見てるベルギーのとこから電報を打ってるんですよね。本当に私見ましたと、そしてこの見て、まあ、驚きましたというか、そのこういう表現した流血生産の後通説に早期せしめっていうふうに書いてるんですね、流血生産の後というものを私の中に浮かんできました、でこういったものはもうすべきではないと思うというようなことをジョージ5世に電報を打ってますということは、相当やはり昭和天皇の青年の昭和天皇の中には戦争に対する忌避の感情がね、大きかったんだと思いますね。
その当時は昭和天皇は皇太子という立場 でヨーロッパを訪問されてたわけですね、これやっぱり思い出とは後々までずっとこうつながってるんですかね。
この思い出がやはり終生の一番、自分にとっての楽しいというか、いろんな意味で影響があった思い出だということを晩年の記者会見でも語ってますね。それはどれも出てますけども、やはり自由に、それからまあ、地下鉄に乗るのに切符を買って自分で買って乗ったとか、そういった思い出があるということで、思い出のこの宝庫のようになってるんじゃないですか。
まあ、日本国内ではね、そんな自由に地下鉄なんか絶対乗れないですからね。そうですか。でその年代を調べてみますとですね、今言いましたように大正10年の3月3日に出発して、帰ってこられたのが9月3日ということですから、半年間
ですね。まあ、船のあれですから。
船のね。
まあ、この間に昭和天皇は大きな成長をするんだと思います。そのヨーロッパの、まあ、戦績を見る、イギリス王室のジョージ5世とからいろいろ教訓を教えられる、それと、人々の生活を見てきますね。でその中でやっぱり昭和天皇の気持ちというのは、やはりその私は戦争は避けるべきだということを強く信じたんだなというふうに思いますけどね、まあ、帰ってきてすぐにというふうになるんですが、大正天皇のお体が優れないということで、執務はできないというので、まあ、摂政宮を置くということになるんですね。
摂政になったのがですね、そのヨーロッパから帰ってきて、割とすぐですね、大正10年の11月の25日と。
そうですね。じゃあ、2月ぐらいですぐ摂政ですね。ですから、この大正10年っていうのは、昭和天皇にとっては大きな変わり目だったんじゃないでしょうか。で、その摂政になるということで、大正天皇は、お体の具合が優れないので、静養に努める。その代わり天皇としてのお仕事は、昭和天皇が、まあ、皇太子として引き継ぐという形になっていくんですね。
摂政の宮というのは、その天皇の苗代のような形。
そうですね。まあ、私のこれ個人的な調べてて思うんですが、その時 天皇がいるけども天皇が療養中で皇太子が執務をするという意味で言えば、こう天皇制がこう二重構造になっているようなね、そういう感じを受けます。だから昭和天皇もそこではまだ天皇じゃありませんし、執務をすると言ってもどこかに遠慮、あるいは父大正天皇をもんばかる気持ちもありましょうからね、その辺のところでやはり、気持ちは複雑だったんじゃないかなと思いますね。
でその摂政の宮の期間がですね、今言いましたように大正10年の11月25日からで、大正天皇が亡くなるまでですね、大正15年の12月25日までということで、まるまる5年間
ですね。5年間ですね、でこの5年間の年譜を見るとですね、私はいつも思うんですが、軍事などはあまり表に出てなくて、むしろ第一次世界大戦後のこう国際協調主義なんかが出てるんですね。そういうのがよく出てる、軍備の縮小まで上がって軍人が肩身を狭くして生きるんですが、ですのでこの5年間はまた昭和史に入る前の5年間として、ちょっと違う空気が流れていたんだなっていうふうに思います。でその空気は多分大正10年にお帰りになった昭和天皇の摂政宮としての空気というものを社会がこうに定着していったのかなっていうふうに思いますね。
大正デモクラシーとも言える時代ですかね。
で、そういう大正デモクラシーが、その、昭和天皇が即位された後に、こう、なくなって薄れていくっていうのはなぜなんだろうと。で、そこに、こう、天皇の気持ちとは別に、軍がかなり横暴になっていくプロセスがあるんだな、ということじゃないでしょうか。
なるほどね。そういうふうにして、あれですね。1926年、大正15年に、即位すると、天皇に即位するという形になっていくわけですよね。今回は、そこの即位するまでのですね、お話を伺ったわけですが、これちょっと振り返ってみますとですね、この昭和天皇実録というものは、いわゆる漢の、発表した昭和天皇の、実績ということですから、あまりその昭和天皇にとってちょっと不都合なことはこう書いてないということですかね。
そうですね、結局明治天皇大正天皇のそれぞれの記録の時はマスコミメディアっていうのがまだないですね。ですので、宮内庁の資料だけで書けたんですが、昭和天皇のご存命の時代はマスコミメディアいろんな形で研究が進みますから、これは漢の記録であると。でそれを50% としますか、で残りの 50% はアカデミズムとかジャーナリズムとかで、独自に研究しながら昭和天皇は国民の中にどういうふうに受け止められてるんだろうかという像を作っていく。その像を2つが重ね合わさって、歴史の中にこう位置づけられていく。でそれが100年先200年先の私たちの子孫たちにですね、昭和という時代はこういう時代だったのか、で昭和天皇というのはこういうふうな形で人間像というのはこういう形だったのかと、天皇像はこういう形だったのかということを理解してほしいんですね。だから実録だけで全部理解できるとは限らない。だけど同時にアカデミズムやジャーナリズムだけでもまたできない。なぜなら資料がなかなか国の資料を 見ることができませんからね。だから両方相まって、昭和天皇の天皇像っていうのが作られていくんだというふうに考えるべきでしょうね。
じゃあこの昭和天皇実録漢のものだとして、半分ぐらいに見て、残りのその半分はそのアカデミズムやジャーナリズムが、これから研究していく部分、
そうですね、
余地も大いにあると、
これまでも研究続けてきましたけども、これに加えて今度の資料を見て新たにこういう資料もあるんだというので、そのアカデミズムジャーナリズムの研究は深まるんじゃないでしょうか。
そういういろいろな複合的な作用の中から その昭和天皇という実像を結んでいくということですかね。
何しろ62年に2週間の長い時代を天皇としてお勤めになってたんですから、もう実録読んでこう毎日大変だなと、こういうお仕事に本当に一生懸命昭和天皇はほとんど日々それに専念してたんだなと思うとですね、なんかこう感動するという気もしますね。昭和はいろんなことありましたから、戦争もあればっていういろんなことありましたから、そのあったこと自体がやはりどういうふうに歴史の中に定着していくのか、教訓としてどういうふうにこう伝わっていくのかっていうのは同時代のものの責任でもありますよね。
そうですね。次回はですね、昭和天皇に即位してからですね、昭和元年から昭和64年ですかね、までの中の、その重要な事柄が起こった時に、昭和天皇はどう考えてどう行動したのかというのをお話しいただきたいと思います。
わかりました。
今日はどうもありがとうございました。
はい、はい、失礼いたしました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう昭和天皇実録を読むというテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。